こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とバーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。最近本当にちょっと寒くなってきまして、なんですかね、もうアウターがちょっと必要だなという感じで、私持ってるアウターが結構着丈が長いものが多かったりするので、まだちょっと着たくないなって、あとアウターって着てるの飽きませんか？まあ私の感覚なんですけど、ちょっとまだアウターまで着たくないなと思って、まあニットとか、まあ、重ね着にプラスして厚手のストールとかでなんとか頑張っているところなんですが、まあそろそろねアウター着なくちゃなと思っております。なんか暑いのはもちろん嫌なんですけど、アウターを着るのもねなんか飽きちゃってね、嫌なんですよね。まあまあ最初のうちはすごく楽しいし、あーあったけーやーみたいな気持ちになっていいんですけどね。あと先週私気鬱なんですっていうお話をしたところ、あきちゃんにもご心配いただき、今週のキャッチアップでもお話ししたんですけれども、まあ、やる気がないだとか、どうするだとかというお話をしております。引き続きね、その感じの放送が来週ぐらいまで。まあ、なんでしょうね。なんだろうな、ネタが決められなかった。ネタが決められなかったというか、ネタが何も湧いてこなかったっていうのが、先週、の状態で、そこから、2週間分収録しているので、ちょっと来週もそんな感じかなと思っています。もしよければお付き合いくださいませ。そう、私たちもあきちゃんとねお話ししたんですけど、皆さんやる気ない時ってどうされていらっしゃいますか？なんかやっぱね、気圧の問題もあるんですけど、やる気ない時は私本当この間も運動しちゃえば意外とね、やる気後からついてくるみたいな、立ち上がって動いちゃいさえすれば後からついてくるみたいなのあるんですけど、まあやる気はね、言うたって出さなくていいかなとは思ってはいるんですけども、なんかね、やっぱり、私、あきちゃんがこの間お話ししていたんですが、割に結構調子がいいんですよ。なんか調子がいい時の方がね、少ないのがデフォルトみたいに、あきちゃんもね、お話ししてくれてて、まあそれもそうかなとも思うんですけど、私、生理止めてる関係もあるのかもしれないんですが、そんなに調子がね、まあ調子悪い時にすぐ、あ、調子悪いです、生理痛しんどいです、みたいなことすぐ言うからっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかそこまで、調子がいい時の方が私の体感はね、多いなって感じてるんですよ。だからこそこの季節の変わり目の気鬱感を結構重ために来るじゃんって、ちょっと思っていたところだったんですよね。あとね、冒頭のちょっと雑談が長いんですが、一つだけちょっと柿の話をしたいんですけども、私、さっきまで今井真美さんの、レシピの柿に、フルーツの方の柿です。柿に叩いた梅干しを混ぜてオリーブオイルをかけます。そこにモッツァレラと、あと海苔を合わせて食べるというレシピがですね、最近ツイッターで回ってくるんです。まあ私がね、今井真美さんフォローしてるから、そりゃそうだろうって感じなんですけど、もうそちらがとっても美味しくてですね、私2個食べちゃったんですよ。で、私ね、海苔が好きなのはこの番組の中でもね、結構お話ししてるから、海苔に巻いて柿とモッツァレラ食べるとか全然超いいじゃんと思って食べたんですが、あまりにも美味しくて、もうモッツァレラと海苔はないから、とりあえず柿と梅だけでももう一回食べようと思って食べたらね、それだけでも美味しいから、ちょっと騙されたと思って柿に梅をちょっとね合わせてみてほしいんです。美味しい。これもツイッターでよく回ってくる、柿にレモン汁をこそっとかけるとうまいっていうこそじゃなくてもいいんですけど、お客様に柿をお出しする前に、レモンをかけたって、見えないところでかけてもらって、それで食べると、あれなんか、この柿、いつもより美味しいってなるから、おすすめですっていうのがね、そのレシピも多分結構有名だと思うんですが、やっぱ柿が結構、こっくり甘めだから、酸味が合うのかもしれないですね。すごく美味しかったので、その今井真美さんのレシピ、おすすめです。ということで、 今日引き続きですね、ちょっと私いまいちあんまりね、なんかネタを絞りきれてないんですけども、今日は久しぶりに、そうですね、性教育にまつわるようなお話をしたいなと思います。と言いますのも、日曜日に NHK スペシャルで性加害にまつわるねお話をしていたんです。そちらのサブタイトルが、加害の扉が開くとき子供を守るにはという、サブタイトルになるんですけれども、こちら趣旨としました、番組の趣旨としましては、今 SNS によって、やっぱり SNS ってアテンションを集めた人が、稼ぎやすくなっていますよね。いかに人の耳目を引くかというのが、稼ぐ手法の一つになっていると思いますし、あとやっぱり雑誌などでは規制がかかっていたけど SNS ではそういった規制がなされないみたいなところがあると思うんですけれども、それによってどんどん見えてくる画像だったりがすごく過激になっているという問題があります。でさらに、低年齢の子でもネットの操作だけで結構かいくぐってね、見れてしまうという過激なものに、リーチしやすい環境になっているというお話だったんですよね。それによって今、性被害ではなくて性加害が低年齢化しているというお話でした。そう、それがね、冒頭に、お話しされていたのが、こう今は SNS によってね、そうやって性加害をしやすいルート、例えば盗撮みたいなことが簡単にできる、簡単にできてそれをスプレッドすることができる。今までだったら多分ね、使い捨てカメラちょっと古すぎますけど、スプレッドすることがそもそもなかなかできなかったのが、それが容易にスプレッドすることができるようになったりとか、もちろんね、撮影自体も、日本だけね、iPhone のカシャっていう音しますけど、これちょっと話それるんですけど、海外に行くとちゃんとカシャって音しないんですよ。日本帰ってくると写真、iPhone で撮影するときにカシャって音がするんですよ、シャッター音が。なんでいいと思ってるんですけど、ああ、やっぱ性加害が多い国に帰ってきたなってそれでいつも思ってるんですけど、そうそう、すいません、ちょっと脱線しました。そうというふうに、今なんですかね、より低い年齢の子たちがそういった加害のレールに乗りやすい状態にあるというふうな、お話でございました。で、その中でも今性犯罪収容されている人にアンケートを取ったところ、そのね、それぞれが捕まった犯罪とは別に一番最初に今性犯罪のなどの問題行動をしたのは何歳ですかっていう質問をしたところ、 70% 以上の人が10代以下であったり10歳以下、ほとんど20歳未満で性犯罪というか性加害をしたことがあるという回答だったんですよね。それがすごくびっくりしたんですが、でも確かになんかなくはないのかなというふうに、なんて言うんですか、この今の現状を見ると思い当たる節がないというわけではないだろうなというふうに思いました。で、そのアンケートの中でね、どうしたらそこで加害を止められたのか、もっとより大きな加害に発展する前に止めることができたと思いますかというアンケートには、7割以上の方だったのかな、適切な大人の介入だったりカウンセリングがそこでなされれば、最初の加害のタイミングでなされれば、もっと結果は違ったんじゃないかとか、あとは性にまつわることを、相談できる大人がいればよかったという回答が目立ったそうです。そう、それで私ね、2つのことを思ったんですけど、私も結構性教育に関する研修を結構受けることが多いんですよね。私の場合は幼児期の性教育とかが多いんですけど、たまに小学生向けの話とかも聞くことがあるんですが、そこでよく言われるのが、タブー視、 タブー化してしまってはいけないっていうのをよく言われるんです。例えばちっちゃい子から赤ちゃんってどうやって生まれるのとかさ、お母さんとお父さんもセックスとかするのみたいなこと言われた時にごまかしたりしてしまうとどうなると思いますか？まあでもこれ私たちもね結構ごまかされてきたなぁとは思うんですけれども、でもそこでごまかしちゃうと、あ、この話ってしちゃやばいんだ、あ、大人にしてまずいからやばいやばい、これ言わないにしようって思うんですよ。それによってインターネットだったりとかお友達の話とかで学習してしまうんですよね。それによって負の成功体験というか負の学習、大人に性のことは話しちゃいけないっていう風に学習してしまうので、何かそういった性のことで困ってる、例えば、友達の体をどうしても触りたくなっちゃってすごい意地悪しちゃうとか、まあそういうのを素直にね、まあ言う子はなかなか珍しいとは思うんですけど、あとなんか友達にそういう風にされるとか、なんか実はちょっと嫌なんだみたいな、そういう話をしちゃ、話すっていう、なんか困ってることを話すっていうコマンドがなくなっちゃうんですよね。その子の中から存在しなくなっちゃうので、ごまかさずに喋りましょうねってよく言われています。あとはお話しするときに淡々と話しましょうって言われますね。例えば赤信号の時は渡っちゃいけないよっていう時に、赤信号の時はあんまね渡らない方がいいかなみたいな、こうやってごまかさないじゃないですか。あ、青になったら渡るんだよって淡々と、なんか感情とか入れずに喋るみたいなね、そういう風にしましょうって。例えば結構女性の体だと、女性の体っていうのはこういうね、なんていうんですか、神秘的にできていてねみたいな、そういう感情を乗せたりするのは良くないですよみたいなこともよく言われますね。あと先ほど言ったこれ、周囲に性のことを相談できる大人がいればよかったという話と、もう一つ適切な介入があればよかったっていうのがあると思うんですけれども、やっぱり大人に相談するっていうコマンドを失ってしまうからこそ適切な介入がなくなってしまうとか、あとはそれが発覚したとしても、まああんまり大ごとにしないにしましょうみたいな、被害者はもとより、被害に遭った子もいるので、そんなにね、まだちっちゃいですから、そんなにね、大ごとにしないで、うちうちで済ませましょう、みたいにしてしまうよりは、なんかすべてを大ごとにしろっていうことではなくて、カウンセリングなり、適切な介入、もちろん、性に対して、性的なことに関心があるっていうのは当たり前だから、で、カウンセリングで、なんていうんですか、その性的なことに興味を持っちゃいけませんなんていうカウンセラー多分絶対いないので、そういったことではなくて、なんでそういう行動をしたのかなとか、なんかそういう、多分そういう直接的なね、聞き方はしないと思うんですけど、カウンセリングにつなげるとか、この親が自分たちがちゃんとした性教育を受けてきてないからこそ、何か問題があったりとか、問題行動だったりとか、加害行動を起こしたりしたときは、専門機関につなげるのがいいですよって言われたりはしていますね。私が受けている研修などでは。そう、あとその学生の時とか、10代とか10歳以下の時に、盗撮できるのすげえみたいな。性加害って、実は性的な興奮だったりとか性欲由来のものっていうよりも、加害欲だったり支配欲だったり、ストレスのためのコーピング行動だったりしますよっていう話をね、私以前したことがあると思うんですけれども、そういった、なんていうんですかね、10代の時にそれで、仲間内の中でね、盗撮できるんだすげえっていう、なんていうんですか、この勉強では一番になるのは大変、部活でも一番になるのは大変、何か、なんだろうな、他のことでも一番になったりとか、何かを伸ばしていくっていうのは大変だけど、盗撮だったら結構すぐできるし、結構なんだろうな、大胆なことをすれば一気に、友達から一目置かれる存在になるみたいな そういった成功体験を積むことができたりするんです。で、それ自体は忘れていても、その番組に出ていた方の中で、ストレスが溜まったタイミングで、そういえば10歳の頃こういうことしてました。小学校の頃こういうことしてました。中学校の頃こういうことしてて、それで、なんか万能感だったりとか、支配欲だったりを満たせたなっていう思いから、もう一度、性加害に及んでしまうっていう方が結構いらっしゃって、まあ、それもね、なんか意外ではないなと思った、さもありなんというかね、という思いで見ていました。あともう一つ印象的だったのが、中学校のね、中学校1年生の息子さんを持っているお母さんの話だったんですが、その方は中1の息子さんがね、中3の先輩から、野球部の先輩から、まあ性加害を受けてしまったんですよね。で、まあその中1の息子さんはすごく傷ついて、それから今までの生活とはね、変わってしまったっていうお話をされていたのと同時に、その加害者のお子さんについてお話ししてたんです。それが印象的だったんですけど、加害者のお子さんのことを今は加害者って呼んでいますが、もともとは多分ね、近所に住んでいて、少年野球とかも一緒にやってたのかな、なんかもともとは近所の一緒に野球頑張ってるお兄ちゃんだったんですって。で、それがなぜこういう加害者被害者っていう関係になってしまったのかって、あの子だって本当にいい子だったのに、なんて言うんだろう、こういう結果になってしまってすごく悲しいっていうお話をされていらっしゃいました。なんかその子の、加害の経緯としては、まあ、人間の体を使って射精したことがあるかみたいな話をしてたのかなと思うんです。なんかセックスっていうワードを使ってなくて、射精をしたことがあるかないかっていうふうに番組の中では言ってたんですけど、で、その時に、その中3の男の子はインターネットで調べて、あ、男の体を使ってもいいんだなって思ったみたいなんです。で、それで、まあ中学校1年生のその後輩、まあ近所に住んでた後輩の男の子を、まあターゲットにしたっていう経緯があったようなんですけど、なんかそのもちろん被害者には絶対させたくないっていうのもあるんですけど、加害者になってしまうのも、なんというか、そういうきっかけ一つで、加害者になってしまうことがあるんだなって、しかも本当に一生取り返しがつかないことじゃないですか。どれだけ、まあ法の下でね、罪を償ったりとか、あとは反省のためにカウンセリングに行くっていうのはもちろんそうだとは思うんですが、被害者にとっては本当に取り返しがつかないこと、もう不可逆なことじゃないですか。だからね、本当にまあ被害者にも加害者にもなってほしくないのに、なかなかこのようにして加害者になってしまいやすいレールが引かれている中で、親だったりとか周りの大人ができることってどういうことがあるのかなと改めて思いました。やっぱり今 SNS の規制をしている国が増えていると思うんです。まあもちろんね、それをみんながみんなできるっていうわけじゃないと思うんですよ。かいくぐれる子は全然かいくぐれるから。でもその姿勢を見せるとか、あとこういった、ケースがあって、こういった場合に加害に及んでしまう人がいるよとか、こういった場合に被害に遭っちゃうことがあるんだよっていうのを示しておくだけで、だいぶ心構えが違うんじゃないかなっていうのも同時に思うんですよね。なんだろう、誰もがやっぱり、なんていうんですかね、加害者になりたいと思って生きてる。まあもちろんそんなことないか加害者になりたいやつもいるか。ごめんなさい、雑なこと言っちゃいましたが、そうそう、そうですね。なんか、大人ができることを模索していかなきゃなと思った、番組となりました。では最後に終わりの雑談なんですが、最後本当に私のすっごい子供っぽい愚痴を話して終わりにしようと思うんですけれども、私先週末ですね、母と1年に1回新潟に行っているんです。母の生家があるんですけれども、新潟に行ってね、新米を買ってくるっていうイベントがあるんですけれども、今年も行ってまいりまして、で大体母が、と祖母と ホテルに3人で泊まるんですね。で、その時に、まあ、そももなかなかもうビュッフェでご飯食べるっていうのがきついから、コース料理とかにしよっかみたいな、ちょっとなるべく盛りが少なくて、まあ、ちょっとずついいものを食べられる場所がいいかもね、みたいな感じで、和解席みたいなものを出してくれるようなホテルを、私としてはなるべく選んでるつもりなんですけど、母がね、ビュッフェが好きなんですよ。私も好きなんですよ。私もすっごい好きなんだけど、まあ、おばあちゃんもいるしな、と思って、なんか、ビュッフェじゃない方がいいよね、みたいなこと言うんだけど、母が、ビュッフェいいじゃん、ビュッフェにしようよ、みたいなこと言うから、毎回ね、割にビュッフェに、まあ、2年に1回かな、ビュッフェになるっていうことがあるんですが、それでね、親って、なんか、なんて言うんですかね、ビュッフェの時に、自分が食べるもの以外のものを持ってくるじゃないですか。もうそれがさ、もうお母さん私食べないよみたいなこと言っても、またもう持ってきたみたいなことがあるなっていう、本当に子供っぽい愚痴でしょうがないんですけど、ビュッフェの親あるあるだなと思ってお話しいたしました。そう、なんかね、こんな愚痴を言えるのも全然さ、なんか何言ってんだ、まったれだなってちょっと自分でも思いながらお話をしているところでございます。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では、明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。Thank you.